聖書創世記3章1から7節、ローマの信徒への手紙5章12から21節。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにもおいしそうで目を引きつけ、賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人はイチジクの葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。律法が与えられる前にも罪は世にあったが、律法がなければ罪は罪と認められないわけです。しかしアダムからモーセまでの間にも、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった人の上にさえ死は支配しました。実にアダムは来るべき方を前もって表すものだったのです。しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれるのです。この賜物は罪を犯した一人によってもたらされたようなものではありません。裁きの場合は一つの罪でも有罪の判決が下されますが、恵みが働くときにはいかに多くの罪があっても無罪の判決が下されるからです。一人の罪によってその一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物とを豊かに受けている人は一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。そこで一人の罪によってすべての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によってすべての人が義とされて命を得ることになったのです。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ちあふれました。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。説教、恵みの賜物。ただいまご一緒にローマの信徒への手紙の言葉に聞きました。最後のところに罪が死によって支配していたとあります。この言葉に続けて恵みが義によって支配するとも書かれています。罪や死の支配に対して恵みや義の支配が言われています。私たちの世界にはこの2つの支配が混じっています。今日の箇所全体ではこの2つを代表するものとしてアダムとキリストが挙げられています。この手紙を書いたパウロは、アダムには罪と死を、キリストには恵みと義を代表させてこれらを比べています。 いずれも私たちと大いに関係がありますが、ここでの聖書の言葉はキリストが勝っていることを私たちに告げています。パウロが書いた順序に従って申しますと、はじめは罪についてです。はじめの十二節には、一人の人によって罪が世に入ったとあります。一人の人というのは、神がこの世に初めてお作りになった人、アダムを指しています。この世での初めての人でありますから、人類を代表する人ということになります。このアダムによって罪が世に入りました。アダムが罪を犯したことによって、それまで罪がなかったこの世に罪が生じたというわけです。これは今日ご一緒に聞きました創世記三章の出来事を指しています。この創世記には次のようなことが書かれています。まずこの三章の前二章には、アダムが作られた後に彼の妻としてエバが作られたとあります。彼らはエデンの園に住まわせられました。二人は園の中央にある善悪の知識の木の実を食べるのを神に禁じられました。食べると死んでしまうからです。ある時エバは蛇から、エデンの園にある木の実を食べてはいけないのかと問われました。エバは神から禁じられたことを伝えました。すると蛇は、死ぬことはないと言って、善悪の知識の木の実を食べると神のように善悪を知るようになるのを神はご存知なのだと答えました。蛇の言葉を聞いたエバは、禁じられた善悪の知識の木の実を取って食べてしまいました。一緒にいたアダムも木の実を渡されたので、彼も食べてしまいました。この二人は神に禁じられたことを破ったのです。この時蛇は神のようになるとそそのかしています。この二人は神のようになりたかったのです。禁じられたことをひたすら守る、そういう生き方をしたくなかったわけです。食べるか食べないか自分で決めたい、自分の思い通りにしたい、そういう欲求が膨らんでいきました。まさに神のようにエデンの園で振る舞いたかった、神のようになりたい、自分で好きにしたい、これを聖書は罪と言います。アダムは罪を犯して罪が世に入りました。特にアダムは神との関係を壊した点において重い罪を犯しました。それで神との関係を壊した罪を原罪と呼ぶことがあります。神は罪をお許しになりません。あらかじめ二人には善悪の知識の木の実を食べると死んでしまうと神は告げておられました。禁じられた木の実を食べた二人はすぐには死にませんでしたけれども、神があらかじめおっしゃった通り、二人は死を定められ、やがて塵に帰ると告げられました。罪を犯したために死を定められたのです。今日の箇所でパウロが申します通り、罪によって死が入り込んだのです。それまでアダムはエデンの園にいて、食べるのを禁じられた木がありましたが、それ以外は何をしていても許されました。彼には自由があったわけです。ただ彼はその自由を罪を犯すために用いてしまいました。罪を犯した原因は蛇にあったようにも思えますけれども、彼は食べるよう誘われた時に断ろうとしませんでした。ですから罪はアダムにあります。罪のもとは人間にあるのです。蛇に責任を押し付けるのは間違いです。アダムが罪を犯しました。しかもこれはアダム一人の問題ではありません。アダムは人類の代表として名前が挙げられているに過ぎません。 アダムの罪はその後の人間にも受け継がれました。ですから罪によって死が入り込んだのは人類全体の問題です。アダムの罪は私たちの問題であるわけです。アダム一人を悪者扱いして、私たちは一人知らん顔をしていていいというものではありません。それでパウロは、すべての人が罪を犯したと言い、それゆえに死はすべての人に及んだというのです。誰もが神のようになりたい、罪を犯します。その罪のゆえに誰もが死にます。今日の箇所では罪の結果としての死がはっきりと言われています。私たちは年老いて体が衰えて死んだり、衰えが来る前に病気になったり事故に遭って死んでしまいます。病気とか事故は死の原因でありまして、なぜ死ぬのかということへの答えではありません。なぜ死ぬのかということへの答えは、聖書が告げている通り、人が神に罪を犯したからです。ここで言われている死は、まずは肉体的な死です。この世での命の終わりです。けれどもアダムが罪を犯して死を定められたときに、彼らは住むことが許されていたエデンの園から追放されてしまいました。神の御前から追い払われたわけです。その状態で死ぬとすれば、その死は神との交わりを失ったまんまの死、すなわち滅びとも言われる永遠の死をも含んでいます。つまり罪を犯した人は永遠の死を定められたのです。その点でアダムは14節で、来たるべき方を前もって表すものと言われます。来たるべき方とはキリストです。アダムは罪を犯し死を定められた人ですから、キリストとは雲泥の差があります。アダムとキリストの共通点は何もないように思えます。確かにアダムのしたこと、キリストがなさったことはまるで違います。ではアダムのどこがキリストを前もって表しているのかと言いますと、アダムが人類の代表であるところです。それも負の面、否定的な面においてです。つまり私たちの罪の部分、見るに耐えない部分を代表しているのがアダムです。罪人の元祖と言っていいかもしれません。キリストも人類の代表です。もっともキリストは罪人ではなく、その正反対の人類の代表です。アダムが罪人の始まりとすれば、キリストは罪のない人の始まりです。だとしますと、キリストの列に連なれるかどうかが人類にとって大きな問題です。そこでパウロは15節からキリストの恵みについて語り始めます。恵みの賜物は罪とは比較になりませんとあります。この文章は少し意訳といいますか、元の文章を少し変えて訳しています。新しく出ました聖書の翻訳では、この文章を公約しています。恵みの賜物は過ちの場合とは異なります、罪を過ちというふうに言い換えていますが、この文章では恵みの賜物と罪を比べているのではなくて、両者は違うものだと言っているだけです。どう違うのかをパウロはこの後続けて語ります。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったというのは、すでに申し上げてきた内容の繰り返しです。アダムの罪が受け継がれて、多くの人が罪を定められた、そのことです。パウロが言いたいのはその後です。 なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれる。アダムの罪を上回る恵みが神とキリストによって豊かに注がれます。恵みは豊かに注がれます。豊かに注がれるという言葉がなおさらという言葉で強められています。豊かに注がれるというのは他の翻訳では満ちあふれるとか豊かに与えられると訳されています。恵みがどんどん与えられるだけでなくて、キリストの恵みを与えられる以前と比べて格段の差が生じているのを表しています。罪の何倍、何十倍、何百倍という恵みがどーっと押し寄せてくるわけです。ですからここでのポイントは、恵みの賜物がどれほど豊かに与えられるか、あるいはこれまでの罪を圧倒するほどの恵みがあるのを知らせるところにあります。恵みは罪を完全に覆い尽くしてしまいます。私たちの罪を見えなくしてしまいます。恵みを受けたならば罪を問われる恐れはありません。罪をはるかに超える恵みです。罪と恵みは同じ重みではありません。対等の関係ではないのです。相撲の番付で言いますと、罪は重量以下、恵みは横綱です。恵みの方がはるかに勝っています。それだけの違いがありますので、恵みの効果は絶大です。罪は恵みに対して全く歯が立たないわけです。では恵みは罪と比べてどういう点で勝っているのでしょうか。16節にはこう書かれています。一つの罪でも有罪の判決が下されますが、恵みが働くときにはいかに多くの罪があっても無罪の判決が下される。前半の文章の一つの罪でも有罪の判決が下されるのは、アダムが犯した罪を指しています。アダムが木の実を食べたばかりに罪が入ってきて、その結果死がもたらされました。木の実を食べたぐらいでと思うわけですが、たった一つの罪であったとしても罪は罪です。罪をなかったことにはできませんので、有罪の判決が下されます。一つの罪といえども決して侮ることはできません。それに対して後半の文章では、恵みが働くときにはいかに多くの罪があっても無罪の判決が下されると言われています。もし恵みと罪の効果が同じだとしたら、罪一つで有罪判決ですから、恵み一つで一つの罪を無罪にすることしかできません。一つよりも多くの罪を犯したならば、それらの罪は無罪にはならずに結局有罪判決を下されてしまいます。恵みの効果は限られてしまいます。しかしパウロが申しますのはそうではありません。たった一つの恵みで多くの罪を無罪にするというのです。たとえ数えきれないほどの罪があったとしても、たとえ一つの罪でもとても重い罪があったとしても、キリストの恵みが働くところでは無罪判決が下されます。キリストの恵みを信じる人は罪人であるにもかかわらず無罪を告げられます。恵みの力と罪の力にはこういう違いがあるのです。どんなに罪があっても恵みが無力にしてしまう。恵みの威力はずば抜けています。恵みの力は恐ろしいほど強い。つまり17節にある通りです。もう一度お読みします。 人の罪によってその一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物とを豊かに受けている人は一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。ここで言われているのはこういうことです。繰り返し申し上げております通り、一人の人アダムが罪を犯したことによってこのように死が入り込んできました。すべての人が死に支配されるようになりました。死から逃れられないわけです。私たちはいつか死ぬわけです。けれども一人の人キリストによってこの世に神の恵み救いの恵みがもたらされました。神の御前において私たちを義とする賜物がキリストを通して私たちに与えられました。神の義を与えられた人たちはキリストを通して新しい命に生きるものとなりました。新しい命に生きる人たちは死ではなく命に支配されるようになりました。この17節では初めてキリストを通して生きるということが言われています。キリストを通して与えられる新しい命、復活の命が約束されています。罪人は死に支配されたまま生きていきますが、キリストの恵みを受けた私たちは復活の命に支配されて生きていきます。言い換えますと神の国に入れられたということです。キリストの恵みによって神の国に入れられます。そしてこの17節にも先ほどの15節と同じようになおさらという言葉があります。恵みの威力や豊かさや命の支配の強さをパウロは伝えたいのです。キリストの恵みが私たちに命をもたらすのは間違いないということです。恵みは罪よりも強く豊かなのですから、私たちの罪の力を打ち砕きます。恵みを受けた私たちが罪に誘われたとき、その誘いを断つのは恵みの力によるものです。キリストの恵みに取られた私たちはこうして罪から逃れることができるわけです。罪を犯さない心がけも大切ですが、私たちの意思だけで罪から逃れることはできません。かつてのアダムがそうだったようにです。ですので恵みに捕らえられていることが私たちの助けとなるのです。そのキリストの恵みはこの箇所の言葉では一人の正しい行為によるものと言われています。一人の人すなわちキリストの正しい行いによるものです。これはキリストの十字架による死、それと死からの復活を指しています。キリストだけが成し得た正しい行いです。キリストのその正しい行いによってすべての人が義とされて命を得ることになりました。キリストのただ一回きりの十字架と復活によってすべての人が義、すなわち正しいものとみなされました。そして復活の命を得させられました。罪を犯して神の御前から追放されていましたが、その罪が許されて神の国の民となったのです。すべての人と言いましても文字通りのすべての人ではなくて、キリストによって召されたすべての人と理解すべきだと思います。キリストに従うすべての人がキリストの十字架と復活によって神との関係を回復され、復活の命を得させられます。このことはアダムの罪によってすべての人に罪と死が及んだのとは対照的です。キリストの救いの御業によって キリストを信じるすべての人に義と命がもたらされました。私たちはキリストを通して恵みの賜物を与えられたのです。こうしてキリストの恵みが与えられたとき、アダム以来罪が死によって支配していたのが崩れました。罪の支配に対抗して恵みが義によって支配するようになりました。恵みによって義とされた人たちが復活の命を与えられて死の支配から脱しました。罪から救われたわけです。恵みをいただいた私たちはもはや神から罪を問われることはありません。キリストを通して永遠の命に導かれます。初めから申し上げてきました通り、アダムは罪人の始まりです。すなわち罪と死に支配された人の代表です。パウロが他の箇所で言うところの古い人です。キリストはアダムと対照的です。キリストは義と命に生きておられるお方です。ご自分を信じる人たちを義となさり、命を与えてくださいました。永遠の命による支配を私たちにもたらしてくださいました。キリストは新しい人の始まりです。私たちは罪を犯した者として、死の支配のもとにありましたけれども、キリストの恵みによって教会に集められ救われました。それで古い人だったのに新しい人として生きるようになりました。私たちは恵みと命を与えてくださったキリストによって支配されていますから、神の国で永遠の命に生きるのを待つのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、キリストはただ一人罪のないお方として十字架にかかり、その死をもって私たちを罪による支配から救い出してくださいました。この大いなるキリストの恵みにより、私たちは永遠の死ではなく永遠の命に預かるよう導かれました。心から感謝をいたします。この世界では依然として罪と死が力を振るっています。これらの力が私たちを再び捉えることのないようお守りください。どうかキリストが私たちを捉えていてください。キリストの体である教会に連なっていけますよう助けてください。願いつつもこの場に集えない一人一人をあなたが顧みてください。特に病気の人を癒し、体や心が弱っている人を支えてください。悩む人、苦しむ人をお救いください。あなたへの信頼を固くさせてください。どうか一人一人の必要を満たしてください。看病している人、介護している人の健康どうかお支えください。思い悩むことの多い世の中ですが、キリストの恵みを豊かにお与えください。一人一人が心をあなたに向けることができるように、どうか導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。